マール・カンデーヤ、2005年3月8日、マハーシバラートリーの御講話より。
人は賛成か反対かの議論をすることなく、完全なる信頼を置いて神の命令に従うべきです。マハーバーラタに出てくる聖剣マール・カンデーヤは、イーシュワラ、すなわちシワ神が両親に授けた恩寵として生まれました。イーシュワラはマール・カンデーヤの両親に、
短命で徳の高い息子が欲しいか、あるいは長寿で徳のない息子が欲しいか
と尋ねました。両親は徳の高い息子を選びました。その結果、マール・カンデーヤが生まれたのです。マール・カンデーヤは、良い思いを抱き、良い振る舞い、良い行いをする子供でした。イーシュワラは、マール・カンデーヤの両親に、こう告げました。
この息子の寿命は16年、16年しか生きられないのだ。
しかしそれでも両親は徳の高い息子を授かったことを喜びました。
年月が過ぎ、マール・カンデーヤは16歳になりました。マール・カンデーヤの両親はイーシュワラ神の言葉を思い出し、悲しみに打ちひしがれていました。母親は差し迫った息子の死のことを考えては泣いていました。マール・カンデーヤには母親が悲しんでいる理由が分かりませんでした。彼は、
お母様はなぜ泣いているのだろう
と不思議に思いました。ある日、両親が悲嘆に暮れているのを見たマール・カンデーヤは次のように尋ねました。
お母様、お父様、お二人はなぜ悲しんでいらっしゃるのですか？その訳をどうかお話しください。
このように理由を尋ねると、両親は神の意志によりマール・カンデーヤに死が迫っており、そのために悲しんでいるのだと打ち明けました。マール・カンデーヤは次のように思いました。
ああ、今の今までイーシュワラ神のご意志が自分に明かされなかったとは、なんと残念なことだろう。僕は今まで自分に定められた貴重な人生の時間を無駄にしてしまった。ああ、僕はもう一刻も無駄にはしたくない。
そこでマール・カンデーヤは朝早くに沐浴を済ませて、イーシュワラの陣へと向かい、神聖なシバ神への五文字の真言であるシバパンチャークシャリーマントラである、シバ神に帰依しますという意味のマントラ、オーンナマシワーヤをありったけの真心と信愛を込めて唱え始めました。
オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ、オーンナマシワーヤ。
マール・カンデーヤはイーシュワラ神を憶念することに没頭して我を忘れました。そしてその祈りの報いを何一つ期待しませんでした。マール・カンデーヤは神を憶念することが自分の第一の義務だと考えていたのです。
翌日は この世でのマールカンデーヤの最後の日でした。そのためマールカンデーヤは寺院にとどまることにしました。マールカンデーヤが家に帰ってこないので両親も寺院へ赴いて入り口に座りました。両親は差し迫った最後を思って涙していました。神の定めにより16年が満了するや否や、マールカンデーヤは肉体を離れました。両親は深い悲しみに沈みました。外界での体を脱ぎ捨てたとき、マールカンデーヤの爺は、魂は神の世界のシヴァ神のもとへとたどり着きました。シヴァ神はマールカンデーヤの誠実で心のこもった親愛を大変喜びました。シヴァ神は言いました。
マールカンデーヤよ、本日そなたは16年の寿命を全うした。そなたは幸せな気持ちで私のもとへ来た。そなたは絶対の信仰と服従で私の意志にひれ伏した。私はそなたの親愛を嬉しく思う。
イーシュアラがこのようにマールカンデーヤに話していると、聖母パールヴァティ女神が間に入ってきて言いました。おお主よ、この子はあなたの命令に絶対的に服従したのですから、両親のもとへ返してやってはいかがですか。
イーシュワラはパールヴァティと共にマールカンデーヤの体に命を戻しました。マールカンデーヤの体がピクリと動いた時の両親の喜びは計り知れませんでした。マールカンデーヤは起き上がって言いました。
愛するお母様、お父様、イーシュアラ神と聖母パールヴァティが僕を生き返らせてくださいました。
人間の命を救うことができるのは神だけです。医者の中には自分は人命を救うために良い薬を処方したり手術をしたりすることができると主張する者もいます。そしてそう約束し失敗してしまうのです。人間の命を救うこと、人間の寿命を延ばすことができる者は神以外に誰もいません。神だけがカルマの法則に介入することができるのです。神の恩寵があれば、人はこの世で何でも成し遂げることができます。
親愛なる学生の皆さん、皆さんは子供の時から神の恩寵を手に入れようと懸命に努力しなければなりません。神の恩寵を祈り、そのために懸命に努力するなら、皆さんは神に守られるでしょう。
愛の化身である皆さん、今日は聖なるシヴァラートリーの日です。シヴァは吉兆を意味します。シヴァのあるところにはシャヴァ、不吉はありません。聖なるシヴァラートリーの日は、早朝から夜、寝床に着くまで、絶え間なくシヴァ神の聖なる御名を唱えながら、神を憶念して過ごさなければなりません。 神の御名があなたの舌の上で踊っていなければなりません。
神聖は永遠不滅です。神聖はそう簡単に手に入るものではありません。永遠不滅、不変等の曖昧な定義はあったものの、これまで神聖というものを説明できた人は誰もいませんでした。神聖の正しい定義は、不に一元、永遠なるもの、純粋なるもの、不変なるもの、知性のあらゆる働きの目撃者、生と死を超越したもの、情勢、激性、鈍性の三属性を超越するものです。
シヴァ神のものとみなされているミナの一つ、ムルッティンジャヤとは、死を超越したものを意味します。これは世俗的な観点からのものです。一方、もし神聖の真実不滅の性質を理解したいなら、シヴァ神と聖母パールバーティ女神との関係を理解しなければなりません。ある時、我が子につけるふさわしい名前のことで、この夫婦の間でちょっとした意見の食い違いがありました。パールバーティは、子供にはシヴァ神の多くの名前からどれか一つをつけたいと思いました。しかし、シヴァ神は不滅の子という意味のアムルタプットラという名前を選びました。実際、人は誰もがアムルタプットラです。ウパニシャッドもそう宣言しています。ウパニシャッドは、おう不滅の子よ、お聞きなさいと呼びかけることによって、人間が本当は何者であるかを明らかにしています。
親愛なる経営者の皆さん、学生の皆さん、あなた方も同様に不滅の子アムルタプットラであり、不実の子アンルタプットラではありません。アムルタプットラたるものが変化や死に影響されることはありません。皆さんはまさしく不変にして永遠なる原理の化身なのです。ある時、聖母パールバティ女神が幼子ガナパティ、すなわちガネーシャ神を寝かしつけるために、ゆりかごを揺らしながら子守歌を歌っていました。おお、アムルタプットラ、不滅の子よ、お眠りなさい。私の愛し子よ、お眠りなさい。もしお前が起きていたら、全世界が起きてしまうから。
そこにヴィシュヌ神の妻であるラクシュミー女神がやってきて、その様子を目にしました。これは少々変わった子守歌だとラクシュミーは思いました。ラクシュミーが子供の名前を尋ねると、パールバティは、
この子の名前はアムルタプットラです
と答えました。さらに、ラクシュミー女神はどこからその名前を取ったのかと尋ねました。パールバティは、
この子に名前をつけたのはシヴァ神です
と答えました。シヴァ神の原理であるイーシュワラットヴァに由来するものはイーシュワ神自身です。
愛の化身である皆さん、皆さんは古の神聖な聖典を読んでいません。それらの聖典を読まない限り、 今皆さんに語っていることを理解することはできません。親愛なる学生の皆さん、あなた方は全員アムルタプットラ、不滅の子です。人々は当然皆さんがこの偉大な呼び名に恥じない生き方をすることを期待します。実際我が国で年長者が子供に命名する名前には多くの意味と重要性があるのです。そうした名前はなんとなくつけたものでもなければ、面白がってつけたものでもありません。名前の根底にある意味や神聖さを理解するには、インドの古代神話や伝説を集めた18の聖典プラーナなどの神聖な原典を読まなければなりません。
サティア、真理、ダルマ、正義という価値の不滅なる真実を理解できずに、私たちは間違った道を歩んでいます。私たちはただオウムのようにサティア、真理、ダルマ、正義、シャンティ、平安、プレーマ、愛と繰り返しています。そしてこれら偉大な人間的価値の本当の意味と重要性を理解するための努力を何もしていません。あなた方は全員アムルタプットラ、不滅の子であって、アンルタプットラ、不実の子ではありません。
親愛なる学生の皆さん、名前の持つ真の性質と意味を理解するよう努力しなさい。実際には実物のイーシュアラ神を見た者は誰もいません。人々はイーシュアラ神をカイラーサ山に住むシバ神、カイラーサバーサと呼びます。カイラーサの山はどこにあるでしょう。沈黙の深みの中で神を憶念して、初めてカイラーサにいるイーシュアラ神を目にすることができます。よって人はモーナ、沈黙を守らなければなりません。この沈黙とは、思いと言葉が完全に静まっているという意味です。
愛の化身である皆さん、皆さんは全員が不滅の子アムルタプットラなのです。ですから絶えずそのことを自覚していなさい。自分はアムルタプットラであると宣言しなさい。自分にどんな名前がついていようとも、その名前の前にアムルタプットラとつけなさい。もし自分は不実の子アンルタプットラだと考えているなら、それは大変な誤解であり、間違った呼び名です。それゆえ、自分の本性を悟り、自分をアムルタプットラと呼びなさい。
希望。 ハラハラシャンボーサティアサイシワシャンカラシワ宇宙の神シワ